千年の部屋。サムラゴーチ、皆様ようこそ千年の部屋へ。この番組はですね、毎回ゲストをお呼びいたしまして、私千年こと千年原雅俊とですね、トークバトルを行いますポッドキャスト番組でございます。さあ今回はどんな方々がいらっしゃっているんでしょうか。まもなくスタートです。はい、今回で76回目の配信です。今週はですね、月に一度の特集会でございます。今回の特集はジョジョの奇妙な冒険について語り合いたいと思います。ジョジョの奇妙な部屋と題しましてお送りしたいと思います。本日ジョジョを愛する方々にゲストで来ていただいております。まずはこちらの方です。
はい、こんばんは。連載が始まった1987年はまだ高校生でした。好きなキャラクターはイギーのアラフォーの野球小僧です。
いやー、お疲れ様です。よろしくお願いします。本当やっぱ知識はアラフォーさんずば抜けてましたので、
いやいや、
今回ちょっとリーダー的な感じでお願いすることが多いと思いますので、よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
いやー、よろしくお願いします。じゃあ続いてのゲストの方、こちらの方です。
はい、はじめまして、雪村です。出てきたことをとても後悔しだしてますが、よろしくお願いします。好きなキャラはディオです。
いや、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。本当は初出場です、雪村さんがね、
はい、
あの通常回出ず、この特別回、特集回にいきなり出ていただくということで、ね、
いいんですか、
ね、大変です。大丈夫ですよ、もうね、乗ってないのが分かる。さっきまで寝てたっていうね直前まで寝てたって、
すいません、
本当お願いしますよ。本当よろしくお願いします。
すいません、頑張ります。
よろしくお願いします。すいません、
お願いします。
はい、じゃあ続いてのこちら最後の方ですね。こちらです、方です。
誰だって聞きたそうな顔しているから自己紹介させてもらうがよ。俺がおせっかい焼きのワールドカープだ。好きなキャラクターはジョータローだ。よろしく。
下手、下手くない？
棒読み、
これジョジョ棒読みじゃない今の。
もう一回言おうか。
もっと言っちゃった。次、大丈夫大丈夫。今あの同じスピードワゴンでおなじみのね、
そう
セリフでしたけどもね、ちょっと緊張してるね、ワールドカップさんも。
するね、
するよね、やっぱこの時
期からはね。
ぜひぜひよろしくお願いしますね。
お願いします。
はい、はい、でですね、私もですね、ジョジョ大好きすぎて、まあ、要はこの回をジョジョの回をしたくて仮面ライダーの回したようなもんでございますから本当にお試し回で一回やっていってから今回メインで頑張らさせていただきます。好きなキャラクターは加計員です。宣伝です、どうぞよろしくお願いします。さあ今回もですね、ジョジョあまり詳しくないよという方の代表でこちらの方に来ていただいてます。こちらの方です、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。先ほどまでその打ち合わせ、それから今の自己紹介を聞いて私後悔しております。
なんでよまとまってないなと。
いやー、ちょっとあの先に言っちゃいますけれども、ここのジョジョが大好きなね4人の方を目の前にして言うのもなんですが、
はい、
私これ全く見てなくて、
まあ、1ページも見てないよね。
1ページもですし、そのアニメもあるんですかね、これ。
どう？そうです、
うん、そうですね。もう見てなかったんですよ。ただそのまあ、いよいよですよ、これがあるって聞いたんでね、
はい、はいはいはい、
いや、そう、まあ、あんまりにも知らなすぎるかなと思って、
はい、
ちょっと見てみようと。
嘘、すごいね。
思ったわけですよ、
はい、
動画系サイトでですね。
ああ、はいはいはい、はい。
ところがやっぱり僕は5分持たなかったんですね
どのアニメだろう、一部かな。
いや、あの途中のやつだと思うんですけど、全く意味が分からずですよ。
いや、途中で見るからやろ、そんなの。途中は分からへんよ。
それを聞いた時に俺はどうしようこの回と思ったんで、もう一度そのこの今日のね、今回の話を聞かせていただいた上で、
そう、それで
いい。それをちょっと見てみると、あ、そういうことねって分かればですよ、もしかしたら5分でやめたやつが20分30分になるかも分かんない、
うん、そうね、
だから雄一さんの感じだと漫画とかあんま読まないんですもんね、ま
あ、基本アニメ漫画の系統は僕あんまり見ないっていうか知らない。
しかも漫画の中でもあんまグロいの見ないでしょ。
グロいのこれジョジョって、
この作品はですねたくさん人が死にますので、は
い、やめてくれあでもね、
はい、
あの北斗の拳って昔やって
るんです
よ、あアニメの方でもね、
はい、
僕はあの漫画の方見てなかったですけど、アニメの方はでもあれいつ小学校の時かな中学校の時かなチラッと見てましたよ。
はいはいはいはい、
あれガンガン死ぬじゃないですか、爆発して。
爆発ってよ、そうね、うん、破裂ね、
うん、もういきなり死んでいるって言われるじゃないですか、
はい、そうねそうね、うん、あそこほどではない、あそこどうだろうな、どうですか皆さんまあでも北斗の拳と絵のタッチはちょっと似てますよね。
あそうね、
絵のタッチは似てます、劇画風と言いましょう。
ゆいちゃんでも僕と同じ年じゃないですか。
そうですね、
一応あのジャンプがめっちゃ人気の頃、
はいはいはいはい、
ちょうどいい世代のはずなんですけど、
ごめんなさい僕ねその少年ジャンプ3でいろいろありましたけど、
はいはい、はい、
定期購読一切してなかったので。
おお、まあ漫画にはまあ縁がないというかね、
縁がないんですよね。
でも周りで見てたりとかそういう話とか
おりました、おりました、おりましたけど、ね、だけど僕全然わからないからそれつらが話してるのも全くもう耳に入らずですよ。
ああ、うん、もったいないね
今日は思いやられ
る。さあ皆さんこういう男を目の前にしてどうお話を進めていくんですか、
まあ、聞いてる人もそういう方多いかもしれませんからね。本当に好きな人はもう間の人がないんですよね。ちょっと好きだよっていう人いないですよね。もうがっつり好きか知らないかぐらいな人だと思うので。
なるほどな、なるほどな、
ぜひちょっとでもね、はい、あの耳を傾けていただきたいな。なめぞうさんみたいにあの20分で止めるとかやめてくださいね。最後の方また面白くなってるかもしれませんのでね最後までお付き合いいただきたいと思います、
はい、
さあそれではですねいきなりですけども、うん、コーナーいきます。
お
あいきなりいきますか。
いきなりコーナーですね。じゃあアロホさんお願いします。
いきなりいっちゃいます。
いきなりでしょ。
先にちょっとだけゆうちゃんのために。
あ、ありがたい、すみません、ごめんなさい、
優しいね、や
っぱり優しいよ。はい、どうぞ行きましょう、はい。
一応ですね、ジョジョの奇妙な冒険とはですね、
うん、
はい、中刊少年ジャンプで1987年に連載が始まった漫画なんですよ。
はい、
ね、で舞台や主人公も異なる複数のエピソードで構成されたお話なんです。
そうです、
う、はい、で現在もまだ連載が続いてて、現在は8部までいってます。
お、そうですよ、
はい、ですからまあかれこれちょうど去年が25周年で、
あ、すごいね。
そうなんですよ。でアニメとかゲームとかはもちろんですけど、うん、なんとファッションブランドのコラボとかですね。
あービームスだっけ、ビームス、
グッチ、ビームス、グッチとかビームスとかね。
そういうファッションな部分な感じですか。
これ最近
結構ですね、キャラクターが着てる斬新な服ですよ。パリコレティでそうな
そういうことね、
穴がよく開いてる服とかですね。
あらあら、あ、
はい、
その従来の漫画の枠を超えたもういわゆるなんていうさまざまなメディアミックスみたいな感じでもう今展開されてるんですよ。
ああなるほど、
ね、そうですね、
うん、だからいろんなところからこう興味を持っていける可能性があるわけなんですね。
そうですね、
うん、
8部まで出てますけど、今回の回で話すのは、1部から3部までのお話をちょっと詳しくですね、
はい、
最初
のところで、はいです、
はいはいはい、
世界観が全然違うので他もね、4部からまたね、
あ、登場人物は一緒やけど世界観がもうガラッと変わる。
登場人物も違います。
あ、違うんや。
ちょっとかぶったりしたりする人もいるんですけど。
あ、だからゆいちゃん映画好きじゃないですか。
はい、
だ映画で言うと、まあ、スターウォーズみたいなもんですわ。
わかりやすい。
あれも、
ね、あ、なるほどね、
スターウォーズ、ね、2部2部3部あって、
うんうんうん、
それぞれ3つずつエピソード分かれてるじゃないですか。
そうですね。
で一個一個も楽しめるけど、
うん、
深く楽しもうと思うと全体を見上げていけないと。
はいはいはいはい、
そんな感じ。
早速例えてくるから、ほらアラホーさん、うちのアラホーさんは例えてくるからね今日はね。
いやこれはちょっといいわ。いや
そんな感じです、
うん、イメージつかみやすい、
うん、ていうか他の2人がだんまりなの怖いよどんどん来ていいんだから、どんどん行こうよ、大丈夫よ。
だから8部まであるけど別に1部から来なくていいんですよ。
あ、そういうことね。そういうこと、あ、そういうことね。
そうなんですよ。
俺一生懸命だから動画探すときに一部から探したんですよ。なかなかそれが見つからなくて。
いやありますよ一部も。
あ、そうなんですか。
だから
2年。あ、お前探してないな、お前嘘ついたな。お前嘘ついたよ。おっさん嘘ついたな。おっさん嘘ついた。
ジョジョって入れて検索したらいきなり3部とか4部がって、もうこれでいいかと思ってピッて
です。あの4部アニメになってないから。おっさん嘘ついてるな。 おそろすいてるわ今日行こうもう、ね、大丈夫大丈夫、知らない人に教えていこうよ。
はい
そうね、はい、じゃあロホさん行っちゃう、
行きましょうか。
はい、はいはい、
では行きますよ。
はい、
ではジョジョの奇妙な冒険7つのエピソード
でねってってなってるよ。はい、行きましょう。
それいちいち
7つのポイントでしょ、しかも7つのポイントやで。
あ、7つのポイント、ごめん。
もう一回行く、
忘れてた、
もう一回行こう、もう一回行こう、
いいっすか。
はい、
はい、行こう。
じゃあ始めますよ。
はい、
ジョジョの奇妙な冒険7つのポイント、
よいしょ。じゃあ7つのね、7つの質問にかけて7つのポイントということで、
おお、はい、
じゃあ1つ目行きましょうか。
はいはい、
1つ目行きましょうか。
はい、
じゃあ1つ目です。
はい、
主人公は常にジョジョです。
そうです、ジョジョっていう人が常に主人公なんですね。
そうなんですよ、
ジョジョの奇妙な冒険ですもんね。
はい、
これジョジョいなかったらもう誰の奇妙な冒険かって、
ね、そうそうそうそう
そうです、そうそう、ね、
常にジョジョの奇妙な冒険なんですけど、
そうです、う
ん、ジョジョは毎回違うと。
一部から八部まであるんですけど、主人公の名前だけ言ってきますか。
言っちゃいましょうか。
言っちゃいましょうか。
第一部はジョナサン・ジョースター。
そうです、これはどこがあの舞台でしたっけ。
これはですね、イギリスですね。
イギリスの話なんですね。
はい、
ジョナサン・ジョースターという方が主人公でございます。
はいはいはい、
19世紀のイギリスですね。
そうですね、
でジョナサン・ジョースターでジョジョなんですよ。
そう、
あだ名
ジョナサン・ジョースターね。
なるほど、
はいはいはい、
あ、ジョジョの本名はこのジョナサン？
ジョナサン・ジョースター、
一部はね、一部の主人公の名前。
おお、はいはいはいはい、
分かってきたね。
分かってきました。
うん、いいよ。
じゃあもう軽くもう2部いっちゃいましょうか。2部、
はい、2部は今度は舞台がね1983年のアメリカになります。
ほら、
はい、で主人公はジョセフ・ジョースター。
出た、ジョジョ。
そうです、そうです、ね、ジョセフ・ジョースター、
ね、ジョースター、おー、これはね、さっきのジョナサンの孫に当たるんですよ。
そうです、
ああその一部の孫ね。
はい、
孫さんになりますね。
ほ
ー、そんなもんですかね。じゃあ3部いきましょうか。
はいはい、どうぞ。
3部は今度は1989年の日本になります。
あ、来ました。
そうなんですよ、はい、
うん、
でも主人公は空城城太郎。
ジョジョ、
オファー探したね、探せたね。探せたね、ありがとうございます。
え、
どう来るんか、城から始まるんかなと思ったら
空城城太郎。
空城城太郎です。
空城城太郎か。
これはさっきの2部のジョセフ・ジョースターの孫です。
あら、
孫です
、ね、ということはクォーターですな、この人。
そうです、
そうです、そうです。
かっこいいもん、
こうかっこいいんですよ、本当にね。じゃあ4部いきます。
4部いきますか、
うん、はい、
4部も、日本ですね、舞台は1999年です。
お、はい、
主人公は東方丈介。
あれあれ
そりゃそうなの、そりゃそうなのよ。
そうそう、片丈、片丈
丈介は、丈介っていうのは、丈は人弁に文でしたっけ。あ、文じゃないか、あれ、
うん、竹か、
竹っていうかな、うん、
竹です
ね。そうそうそう、竹、竹に助なんです、助さん、かすくさんの助。
あ、助、助、はい、助ける、
助を音読みするんでしたよね。
ジョジョジョや、
ジョジョになるんですけど、ジョジョです。
ジョジョ、
ジョジョ、まあ無理やりです、ここら辺
は。うまいことしようなこいつ
ね、本当
に。だんだん苦しくなってきますから。
そうやろうな。
でも急に次分かりやすくなります
ね。あ、マジかね、よかったよかった。
5部は、
ゴーグはですね、今度舞台が2001年のイタリアになります。
飛ぶね、いろんなとこ。
そうですよ、ええ、
主人公はジョルノ・ジョバーナ。
ジョジョ、おお、分かりやすい。
これはジョジョ、
分かりやすかった。
やりました、
分かりやす
い。僕が一番好きなのはゴーグなんですよね。
へ
え、ゴーグの話またすると思いますので、ぜひねお付き合いください。
え、今日3問までです
よね。そうなんですよ。ただこのジョジョは、うん、今までのジョジョとはまた違うジョジョなんですね、
うん、そうなんですね。あ、さっきの4部のあれ、血統関係ですか、あれ言ってなかったですね、ごめんなさい。
4部は丈太郎の甥っ子に当たるのかな。
甥っ子、
おじです、おじです、
おじになりま
す、ね、
だから2部のジョセフの隠し子です。
何、
そうそうです、
隠し子、
そうです、隠し子、
ジョセフ・ジョースターの隠し子、
隠し子だから丈太郎から見たらおじになります。
あ、なるほどなるほど、
星は下なんですけどね。
はいはいはい
はい、で5部の主人公はまたこう複雑なんですよね。
これは説明しづらいですよね。
してください。
あ、そうですかって言いかけだったけど、僕は
一部の敵のディオっていう、まあ、さっき雪村さんが好きなキャラクターで言ってくれたディオ はい、まあ、ディオとジョースター家の、まあ、まつわるお話なんですよ、このストーリーっていうのは。
ほうほうほう。
因縁の対決といいましょうか。
ほうほうほう。
そのディオの息子が主人公です、ゴブは。一部三部のボスだったやつ の, 主人あの息子が主人公という、
はいはいはいはい、
ただ一切ジョースター家とは何もなく終わるっていうね。はい、
あ、一応あれはあれですね、はい、ジョナサンの、まあ、複雑な後が出てくるんでしょうけど、ジョナサンの体じゃないですか、デュオは。
はい、
だから一応血を引い取るっていうことなんですよね、ジョースター家の。
ああ、なるほどね。あ、なるほど。
血統的には
行こう、次行こう。もうごめんなさい、言っちゃうの分かってない、言っちゃうの分かってない。主人公の名前からいこうじゃんね。
はいはいはい、
じゃあ6部、6部の主人公。
6部は舞台が2011年の今度はアメリカです。
あ、アメリカやったらジョジョ作りやすいやろ。はいはいはい。
でも主人公は日本人です。空城ジョリーン。
ジョジョ。
ジョジョ。ジョジョ。何その名前言ってジョジョって言うコーナーみたいな。
やべ。あ、そかね。
これはね、初めての主人公は女性なんですね。
あ、そうなの。
はい。
へ
え。
これはさっき出てきた空城城太郎の娘です、今度は。
あ、娘ね。
はい、
3部4部、いや3部の
娘。3部です、3部。
あ、これ 何代にわたる話じゃ、すごいよ。
そうそうそう、
今ちょっと頭の中整理できへんもん、ごめん。
そうそうそう、大丈夫大丈夫。こっからはもうさらっと聞いて、3部までやから今日は。
はいはいはい。
で7部いきましょうか。
7部がですね、舞台が1890年のアメリカ。
アメリカ、はい、
戻るんです
ね。戻るんですよね。
うんうん、
主人公はジョニー・ジョースター。
安心のジョジョ。
そうです、そうです。馬のレースをします。馬のレースです、そこは。
馬のレース、競馬じゃないですか。
競馬というか長いスパンの。
ああ、そういうことか。あ、
はい、すごい、すごい。これは後で、後で話しましょう。これは8部いきましょう、最後。
8部がまた日本に戻ってくるんですけども、
おお、やばい。
まだ年齢が分からないですよね。年齢か年代がまだ不明ですよね、多分ね。
はい。
で主人公もとりあえず東方丈介なんですけども、
うん、
これもまだ名前は実ははっきりしないっていう。
そう、主人公が、記憶喪失っていう設定なので、名前も仮でつけてるだけなんですね。
じゃ あの思い出したらジョジョやったっていうパターンがあるわけですな。
4部の時の名前と音読みでちょっと漢字は違うんですけど、一応名前読み方一緒なんです。東方丈介、ジョウスケが、ジョーが定めるんでしたっけ。定めるに、
定めるですね、定めるに助ける、
定義のジョ
ー。そう
そうです、
ジョジョです、
ジョジョ。
いやー、いいですね、あれいい客やわ今日。
相当僕盛りしてます。
そうそう、はい。まあ、だからどういうキャラクターっていうのもね、まあ、そのキャラクターが全然違うんですよね、1部から8部までね。
はいはい。
まあ、でも今日は3部までしかやらないんですけど、
うん、
まあ、ゆういちさんとか、まあ、これ聞いてる人ほとんどタンズの絡みの人多いと思いますので、
お、
我らの草野球チームのメンバーに例えようじゃないかと。1部から3部までとりあえずね。
ちょっと待って、それは分かりやすいようで分かりにくくなるんちゃうか。
1部はどういう方ですか。ジョナサン・ジョースターの性格をちょっとアラフォーさん言ってくださいよ。
はい、
もうとにかく真面目ですよね、もう真っすぐで、
はい、
お、
はい、
うん、
紳士ですね、要は。
うん、
そうですね。
これ例えると誰ですかね、これは。
誰でしょう。
紳士か。
これはもう言っちゃうと、誰でしたっけ。
何やねんそれ。
あれです、あの同級生のあれで誰でしたっけ。ハウエルちゃんです、ハウエルちゃん。
あ、ハウエルちゃんね。
ハウエルちゃんが一部の主人公だと思っていただければ。
ハウエルちゃん人殺せへんもん。
そう、人は殺しませんよ。
あ、そうな
ん。ハウエルちゃんは。
ハウエルちゃんは、
ね、吸血鬼っていう悪いやつを倒しますから。
悪を倒してくれるわけ。
悪を倒します。
あ、それは持ってこいかもしれないな。
完全超悪ですね。
で、
うん、
で 2部の主人公はどういう方でしたっけ。ジョセフ・ジョーサーはどういう人ですか。
2部は1部のハウエちゃんとはもう真逆に、
うん、
張ったりかましたりとかですね、
はいはい、
相手を騙して騙して
そうそうそう
っていう、そういうキャラなんですよね。
これ例えると誰ですかね、これはね。
これ誰ですか。
これは千年になるんですかね、私。女たらし、女たらしにもなるんですか、これは。大丈夫ですか。
女たらされやないか、お前。
ああ、そっか、女たらしではないな、しかも女性。まあでも浮気隠し子がいるぐらいですからね。
ああ、そっか、
はい。で三部はどういった方でしたっけ。
三部も割とこうクールでね、
はい、
なんていうんでしょう、こう正統派の主人公みたいな感じです。一番なんか主人公らしい主人公ですかね。
クールなんですけどぶん殴っちゃうっていう、ね、クールでぶん殴るイメージはやっぱりアラフォーさんだと思うんですよ。
なるほど。
ぶん殴る。
なるほどな。
オラオラオラオラってね、ぶん殴ってるイメージがあるのでアラモンさん、クールでね、
気持ちが
済ました顔してボコボコにすると。
そうそうそうそう、俺なんかね第2回の総会で足つってるっていうので、それね大丈夫か蹴ったのかって言ったんですけど、びっくりしましたからね。
まあ初めちょっとオラオラってやったね。
オラオラってきましたから、
ね、ジョジョやジョジョ、
ジョジョですよ。
確かに
ハウエルちゃん千年アラフォーがお送りする話だと思ってください、みんながね、わかりやすく
壮大なスペクタクルです
ね。はい、そうですね。あ、まあ主人公はすでにジョジョだよっていうのが一つ目。
はい、
はい、じゃあ二つ目のキーワードポイントは何かありますか。
二つ目がですね、謎の石仮面っていうのが出てきます。
うん、
はい、石仮面、
石仮面、
はい、
うん、石でできた仮面ですね。
鉄仮面じゃなくて石仮面、
石仮面、石仮面、
うん、
これの説明いきましょうか。アラフォーさんいきますか。
はい、メキシコの、まあ、遺跡として発見されるんですけども、
おろろ、
はい、まあ、昔のこう高度な文明を持った、まあ、誰かが作ったっていう設定になってまして、
おろ、
うん、でこれはですね、実は人間を不老不死に変えるパワーを持つ道具なんですよ。
そうです。
あら、なんか、はい、あら都市伝説っぽいよ、なんか。
そうそうね、そう、
でこの石仮面を人が被ると、
うん、
まあ、脳をですね刺激されてこう未知なるパワーが引き出されるわけですよ。
そう、
それによって、まあ、それに合わせて邪悪な心がこう増幅されて、
うん
うん、
でさらに、不老不死と言いながらも実はこの吸血鬼になってしまうんですね。
そう、
はい、
人間の血を吸うっていうことですね。
はい、
怖い怖い怖い怖い。
セネさん、
はい、
ジョジョは知りませんけど吸血鬼は知ってますよ。
知ってたから、よかった。
人の血を吸うのは分かりますよ。
怖いよ。吸血を、吸血鬼イメージで OK です。
はいはいはい、なるほどね。
要は人間を吸血鬼に変えてしまう力があるんですね。
ああ、なるほど。
そう、これが石仮面のパワー。
石仮面です。怖いね、
は
い、
これはその邪悪なっていうところでいくと悪役っていうことですか。
そうです、
あ、
悪役ですね。あ、ただまあさっき最初にスター・ウォーズに例えましたけど、
はい、
まあ、ダース・ベイダーみたいなもんですわ。
はい、分かりました。
例えるね、今例えるのがうちのアラフォーが例えていくから今日ね。
今僕の頭にズコーンと入ってきました。
そう、あ、そうそうそう、うん、そうなるのよ。石仮面かぶって、うん、石仮面に血がピッてついちゃうと、
うん、
もうそう刃が出て脳みそがガーンっていくんですよ。で刃がグサグサグサッと刺さるの。
脳みそがグーンっていくのが全然わかりません。
脳みそにグーンって刃が石仮面から出てきたのがドーンって入るんですよ、後ろに。ガーン
って頭の中に入ったら死んでまうやん。
そうだけど、それが不老不死になる、吸血、血を吸う人になるんです。
血を吸う人だ、
血を吸う人。はい、すいません、ありがとうございます。それ出てきますね、石仮面。はい、
了解了解。
続いて、はい、
3つ目、
はい、
はい、
3つ目はですね、波紋パワーっていうのが出てきます。キーワードとして
波紋パワー、
波、ですね、波に家紋の紋ですね、糸辺に文、波紋ですね。
はいはい、波紋ね、
はい、波紋度じゃないですよ、南海ホークス。波紋度じゃないです。
アラホさんお願いします。アラホさん
一回行きましょう、一回行きましょう。はい、
これはですね、まあ、特殊な呼吸法によってですね、
うん、
こう自らの血液の流れをコントロールして、
お、
強力なこう生命エネルギーを生み出す、まあ、奥義みたいなもんですね。
ああ、気候みたいなもんですな。
そうですね、
そうですね。ワイルドさんいきます、軽めに説明いきますか。
そうですね、
うん、
まあ吸血鬼なんで普通の人間の力ではまあ倒せないんですけど、
うん、
それをこの、独特の呼吸法によって生み出す波紋によって、まあ、その波紋っていうのが太陽光と同じ波動であるという
設定になってまして、太陽エネルギーなんですね。
そうそうそう、
吸血鬼は太陽に弱いんですよ、太陽の光に弱いんです。
そうそうそうです、
ドラキュラですな。
そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、
そう、一緒です、一緒です。
はいはいはい、
それその太陽光と同じ波動を使った波紋というもので、じゃないとその倒せないというか、ダメージを与えることができないっていうものなんですよ。
そうなんです。で、ゆうちさんに例えるとどうでしたっけ、アラフォーさん。
ああ、で、この波紋とか呼吸っていうのがこういまいちピンとこないと思うんですけど、
うん、
で分かりやすい人がですね、実は2人ほどおりまして、
うん、はい、2人いた、
はい、1人は三木亮介。
あ、
いいですよ、はいはい、
あ、はい、あれですよ、
はいはいはい、
ブレスダイエットの、
あ、あれでこう生命パワーを増幅させて自分の様子を過ごしちゃいましたから
そうですよ、本当に若い人、波紋使ってるから、あの人若い
あれ現在波紋戦士です。
そうですよ、波紋使ってるから
なるほど、
ですよ、そうです、はい、そうです、
うん、
で逆に波紋を使うのが失敗して死にかけたのがゆいちゃんですね。
どういうことですかね。
この前の入院したのを思い出してください。 呼吸しました。あなた呼吸ができなかったでしょ。
呼吸できなかったんですね。
いかに呼吸が大事か分かったでしょ。
分かりました、分かりました。
波紋使えないからね、呼吸ができないと。
辛いわ。
辛いんですよ。これを、ね、ゆいちゃんが入院してる時に、僕ら打ち合わせした時に、ゆいちゃん波紋使わへん、使われへんねってアラホーさんがボソって言って、これが生まれましたから。
お前たちはそういうことしてたわけね、僕
は。クラスの
時に
呼吸が大事です。呼吸法でですね、太陽エネルギーを使う。
で、僕はもう今日からもうまたあの三木亮介やってきます。
そうですね、そうそうそう、全然痩せへん、全然痩せてないけどね。
お前ビックスどうしがそうだな。
そうそうそうそうそう。さあ、続いてのじゃあポイント、
続いてはですね、
はい、
柱の男っていうのが出てきます。
柱の男、はい、
ここから第2部になりますかね。
ここから第2部の話ですけど、
はいはいはい、
で最初に石亀の話したじゃないですか、
うんうん、
で実はあの石亀を作ったのがこの柱の男っていう、
お、
はい、
そうです、
やつらなんですけども、
やつらですね。彼はこの
2000年の周期で目覚める謎の生命体でして、
お怖い、2000
年寝てますこの人たち、
はい、
よう寝るね、
よう寝るよ、
うん、はい、
よう寝るよ、柱の
食うより寝る、寝る派です、
ね、そうそう、食うより寝る派。
2000年も
そうです。よう寝るのは柱の男か雪村って聞いてますから。
ああ、そうね、
はい、雪村さん、これ説明いきますか。
あ、いいですか、ちょっと長くなりますけど、
はい、はい、ほんまに長いからねこれ。
これほんまに長いんで、ちょっと
でもそれをあれしないと分かんないですよね、
分かってもらえないんで、
はい、はい、しょうがないです。
はい、柱の男っていうのはですね、人間とは異なる進化を遂げてきた生き物なんですけども、はい、
そうですそうですよ、
見た目は人間と同じです。
はい、
はい、
で人間が歴史を持つずっと前から地球にいたわけです。
おお、すごいですよ。
でいるんですけども、太陽に弱いので、うん、地下にしか生きれないんですね。
地下生命体、
そうそうそうそう、
はい、お
で、まあそのなんていうのかな、ですごく長生きするんですね、
うん、
寿命がめちゃくちゃ長いんですよ。
だって2000年寝るぐらいもの、
そうそうそうそう
そうそうそうそう、だからなんていうんですか、でエネルギーをですね、うん、僕らはまあなんかいろいろ食べますけど、
うんうんうん、
彼らは体全体で、うん、その動物とかを吸収するんですね、
と足とか腕とかにこう吸い込ますんです
ね。お
う
お
う
お
う、体全体が、もう体全体がEなんですね。
そうそうそうそう、
で、まあ、長いこと生きるので、うん、繁殖もあんまりしないんですね。
あ、なるほど。
で繁殖もしないので、うん、まあのんびり暮らしてるので、うん、平和にみんな暮らしてたんですね、地下で。
ほうほうほう、はいはい、
でもたまに地上で出てきたりするので、
はい、
昔のそれこそ原始人の人類と出会ってしまって、
うん、
人類は彼らを神とか悪魔って呼び出すんですよ。
おー、はいはいはいはい。
でその地下の、その生命体に一人の天才が現れるんですよ。
こう来ました、はい、
でその天才は思うわけですよ、
うん、
地上に出たいと、
うん、
太陽を克服して地上に出てみたいと思うんですけど、
うんうんうん、
で考えるわけです、時間はたっぷりあるので、うん、だ脳みそがあるので同じように、
うん、
でこの脳みそになんかものすごい力が隠されてると気づくわけですよ、
う
ん、でこの脳みそを刺激しようと、
うん、
物理的にね、
うんうんうん、
でそれで考えて作るのが石仮面なんです。
さっきのね、
出たやつね、はいはいはいはい、あ、脳みずきゅんっていうのはそれですね。
そうです、
そうそうそう、
そうを刺激するんですよ、
はいはいはい、
で石仮面を作って刺激してみるんですけど、
うん、
足らないんですね、パワーが、
うん、
不死身の体なんで、
うん
うん、で
頑張れ、大丈夫だ、
大丈夫ですか。
頑張れ、大丈夫だ、ついてきてくれてるよ、ゆいちゃんはまだついてきてくれてる。
大丈夫
で、で、うん、石仮面をかぶると吸血鬼になりますよね、
うんうん、はい、
さっき人類は、
うん、そうですよ、
うん、
で吸血鬼になると、
うん、
その不死身の体を維持するために大量のエネルギーがいるわけです。
ああ、大量の、はい、
うん、で大量のエネルギーをどんどん、
トイレ行っとるやつがあるな、一人雪村が喋ってる途中トイレ行っとるやつがあるな、一人
誰や、
どうしたやろこれ。誰や、行こう行こう行こう。 柱のところは、ね、トイレ行きませんからね、柱のところはね。
どこまで行ったっけ、うん、そうエネルギーがいるので、
うん、
どんどんその動物を吸収していくと、
うん、
地球から生命体がなくなってしまうわけですよ。
おお、はいはいはいはい。
毎日毎日動物一頭ずつとか行ってたら、でその地下に住んでたその生命体のみんなは思うわけです。やばいと。
うん、
地上から動物が全滅してしまうと、
食料減ってまうと俺ら食べてもらうから。
これはやばいからあいつをなんとかせなあかんと思って殺そうとするわけです。
はいはいはい。
その天才ね。
はい。
じゃあその天才は、
うん、
その一人の友人と共に反撃するわけです。
おお、はいはいはいはい。
殺されてたまるかと、うちはやりたいことあんのに、
そうだそうだ、
何を考えても
出たいねんと、
何を勝手なこと言うとんねんと、
そう、
太陽を克服したいと思わんのかと、
うん、
思って戦うわけですね。
戦う、はい、
で勝つわけです。
勝った
、二人で、
お地下の人たちがね、
うん、
柱の男たちが勝った。
この一緒に戦った仲間と、
うん、
何も知らない赤ん坊二人を連れて、
うん、
旅に出るんです。
おお、
でこれがまあ1万年前なんですけど、
はいはい、
で旅に出て、うん、石仮面を完成させないといけないわけですよ。
まあそうですね、
まだ未完成なんで、
うん、
でその時まあ人類がいるので、
うん、
人類を使って実験するわけです。
ああ、はいはい、人体実験ですな。
人体実験です、うん、それで出てくるのが吸血鬼なんですけど、
はいはい、
そう、吸血鬼が高エネルギーなんで、
うん、
それを餌にするわけですね、柱の男たちは。
ああ、なるほど、はいはいはい、
そうです。石仮面になった吸血鬼は人間を血を吸いますけど、
うん、
柱の男たちはその吸血鬼を餌にする、
食べる、
あ、
吸血鬼を食べる、
はい、
で実験していくと、
うん、
エイジャっていう石が、ダイヤモンドじゃないですけど赤い
ルビーじゃないけどね、うん、うん、赤い石って書いて石、石ね、
うん、
があるので、
うん、
はい、それを使うとパワーを増幅できると石仮面気づいたので、
うん、
石を使うんですけど、石が小さいんで、珍しいから、
うんうん、
めちゃくちゃ珍しい石なんで、
うん、
それのもうめちゃくちゃでかい、
うん、
スーパーエイジャーっていう石を探すんです、
うんうん、
これがだいたい2000年前っていうことになってるんですけど、
うんうんうん、
それを持ってるのがその2000年前のローマ皇帝かな、
うん、おー、
うん、で、
はい、
ローマ皇帝が持ってるって見つけるんですけど、
うん、
そこでちょうど寝てしまうんですよ。
あ、
眠りに入る。
2000年ね、そうです。
大事な
これ、あの雪村さん、すごい長く説明してくれましたけど、
うん、
しんどいわ。
空想です、嘘ですからね、これ皆さん漫画の話ですから、ね、
漫画ですよ
漫画の話ですからね、これ皆さんね、すごいなんか真面目にこれ怒ってる話みたいな、これ漫画の世界ですから、
はあは
あ、だからトイレも行きますよ途中、誰か
行くわな我慢できへんわ。
そう、なかなか喋ってくれましたけど、これ聞いて、ちゃんと後でみんな、
ここの今雪村さんが教えてもらったある程度のこの流れね、
はい、
でアニメの中ではどれぐらいの長さで描かれるんですか。
1,2 分ですね。
ええー、
はい、
そんな
こんなもんでしょ、柱の男の説明って 1,2 分じゃない、確か。
サクッと終わります。
サクッと終わりますね。
でもこれは重要な核になるわけね、
まあ、敵としてですね、
これは。そういうことやろな、
敵の説明をしてくださって、
そういうことやな、そういうことやな
さあ次はいきましょう、第5個目のポイント、
うん、
あ、どうするんでしたっけ、これ
5個目なんでしたっけ。
石石は、
ね、
石石はそれでよくて、6個目のやつでしたね、さっきで言う。
あ、6個目のやつを5個目にしていいんですね、じゃあ。
はい、ですね、はい、
5個目がですね、
うん、
次がスタンドっていう言葉
で、そうですね、これがよう出てきます。
これがよう出てくるんですよ。
幹部からずっとこれですね、
うんう
ん、ゆっちゃんの超能力ってあるじゃないですか。
ありますね。
超能力って何って聞かれたらどう説明します。
え、超能力って何っていうことは、まあ、通常の人間では使えない力。
はい、
うん、
使えない力やし、見えない力ですよ、
ね、見えない力、はい、
ね、うん、それが見えたらなんか楽しいじゃないですか。
楽しいと思う、それは楽しいと思う
例えば何か念じて遠くのものが動いたりとか壊れたりするのが超能力ですけども、実際それがほんまどうなって壊れてるのかとかが見えると楽しいですよね。
あ、どうなってるんやろうね。ど
う
なって
る、ね、そうそうそうそう、はい、それがスタンドです。
はい
要はあの、あれまたほら例えてください、あれでスターウォーズで、
スターウォーズで、うん、
スターウォーズで言うとあのフォースとかでこうね物を動かす
やつ、 ありますね、フォースでね、はい、
なんか念、一生懸命念じてますよね。
ありますね、はい、
ね、でもあそこでなんか浮いてるなっていうだけじゃなくて、実際は実はあそこになんかこう例えばその守護霊みたいなものが出てきて、うん、あのグッとこう持ち上げてるとかっていう風に仮定すると、
おお、はいはい、
ね、要はそういう風にこう映像化してくれると、その間でどうなってるかっていうのがこう分かるようになるんですよね。
なんで浮いてるか、なんで止まってるかっていうのが見えると。
そう
ね、
そう、
はいはいはいはい。
例えばゆいちゃんがなんかこう超能力持ってて、うん、遠くのものを動かすときに、うん、何もないとにふわーって浮くよりは、うん、なんか幽霊みたいなのがふゆっと出てきて、
う
ん、持ち上げたりしてる方が分かりやすいじゃないですか。
そうです、
あのゴーストの映画でいうあのねコインが浮くときのあれですよね。
そう
それでゴーストが出てくるんですよ。
あれゴーストのね、オダメイってオダムドウのオダから来てるらしい。
いや知らねえよいいだろ別に。
びっくりしたもん
な。ジョジョの今話をしてるのにオダムドウの話をするやつは絶対か
よ。オダムドウ来た、オダムドウ。
なんで俺オダムドウの話しねえときねえんだよ俺。いいよこれ、昨日打ち合わせしたやつだ、これやめろもう。いいよこれを。そうそう、ゴーストで言うとね、
なるほどなるほど、あ、
コインを浮かしてる。
映画はゴーストで言ったら分かりやすいね。その死んだ彼氏がこう手を差し伸べてるっていう状況ですよね。はいはいはいはい、あ、なるほど、うん、
そうで要は、後ろに背後霊みたいなその形のやつが動いてる話なんだこれ。下手くそだな俺。
じゃああれね、だ言ってみたら織田武道が背後霊見えてる映像をもう漫画で見れてるって。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。織田武道ありがとうその形はいろいろなんです。いろいろというかね、うんうん、いっぱいあるんですよ、
うん、
変な顔してたりとかね、いや 鳥みたいになってたりとか。
あ、なるほどなるほど、はい、
人の形してたりとか、
うん、だから今までいろんな、いろんなこういろんなところにあったその超能力を使った話とかを、
うん、
こうあえてこう映像化してくれてる。
なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、種明かしみたいなもんですな。
そうですね、
そうそうそう、はいはい、それをスタンドって言います。その後ろにいる物体っていうことをスタンド、
スタンド
って言いますね。
スタンド、
これはスタンドバイミーから来てくるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
要はスタンド同士が戦うとかあるんですよね。本人はポケット手突っ込んで立ってるだけなんだけど、スタンド同士がバーって殴り合ってるんですよ。
なるほどね。
でもそれはスタンド使いにしか見えないので、うん、僕ら普通の人には何が起こってるか分かんないんですけど、
だ千年と俺がおってですよ。千年の背後霊と俺の背後霊が、はい、俺ら普通に喋ってるけど後ろで喧嘩してるわけや。
そう、殴り合って
る。それを織田武道は見てるわけや。
織田武道見る、織田武道なんで全部織田武道 だスタンド能力使いでいいよ。他のそういう能力持ってる人らは見える。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
一般人には見えない。
はいはいはいはい。
このスタンドっていうのが第3部で重要になってきますので。
わかりました。
ぜひ
3部以降はこのスタンドの話ばっかりです。基本
ばっかりです。
うわー、
後ろにいる人らが戦うで、いろんな能力あるんですよ。火使ったりとか、
うん、
電気使ったりとか。ごめんなさい、ゲップしましたけどね、はい、電気使ったりとかしますので。
千年さんも電気使えるやん。
僕は電気を流す配線をするだけで。
たまに失敗するけど、
僕が電気を、まあね、自分に流れたりしますよたまに、ね、
怖
それはミスです、それはミスですよね。パチンってやってペンチに穴開いたりしますけど、それいいんですよ。スタンド能力じゃないから、
うん、
ミスですからね。
はい、
うん、はい、スタンド、ありがとうございます。これは重要です、
スタンドね、スタンドね、はい。
で6部でディオの話になるんですかね、ポイントは。
そうね、6個目ね。
これはディオの説明は誰かしますか。じゃあアラホさん行きましょうか
転生しましたね今。
ディオの
ディオ、
ディオとジョロの話するんやったっけ。
そうですね、
ですね、要はその最初に言いましたけども、
うん、
これが、まあ、ジョジョっていうふうに登場人物が変わるんですけども、
うんうん、
まあ、ジョースター家、
うん、
ジョースター一族の、まあ、こう脈々とつながっているところの、まあ、数奇の運命を描いている物語なんですけども、
うん、
はい、そこにこう常にディオがこう絡んでくるわけですよね。
そうです、
うんうんうん、
はい、でさっき言ったみたいにジョースター家はどんどんどんどんこう登場人物が代々変わっていくんですけど、
はいはいはいはい、
ディオに関してはずっとディオです。
ディオですなんでかというと、この人はあの石仮面かぶって、
うん、
あの風呂伏になってます。
そういうことね。
はい、
吸血鬼大狩りが不老不死になってないのか、吸血鬼になってるのか、うん、だから太陽には弱いんです、
うん、
ディオは、
うん、
はい、
だずっとこのディオとジョジョのこう因縁の話がずっと続くわけなんですよ、ね、
そうです、
なるほど、
はい、
うん、
ですね、
大丈夫ですかね、
そんな感じですね、
とりあえずここはね、
はい、はい、
うん、
じゃあ最後7つのポイント、
7つ目はですね、まあこれ作家が荒木ひろ子っていうんですけども、
はいはいはい、
まあ、
は
い、いわゆる僕ら荒木ワールドとかってよく言われるんですけどもね、
うん、
とりあえずこう荒木ワールドにとりあえず身を委ねなさいと、
そうですね、
でもこれはですね、まあ、この後もいろんなこうスタンドに関してもこうルールが変わってきたりするんで、
うんうんうん、
もう僕らもこう偉そうに喋ってますけど、
うん、
半分意味分からず読んでる時あります
。そうです。どういうことこれってなるんです、はい、ほぼほぼそうだと思います、みんなそうです。強引やなっていう時もありますし、
はい、
あ、
意味分かんないなこれって思うんですけど、
まあ、確かに映画と僕好きな映画なんか見といても、はい、あの意味が分からないままストーリー始まってずっと行って、それが重要な事柄やったっていうことはよくある手法ですよね、
はい、
そういうこと、
それがね意味分からないまま終わります、
いや気持ち悪いやんだろうね、
はい、だからこういうものだよって理解しないと、
そうなんですよ、
きついですね、後半になればなるほど、
もういろんなものをその矛盾とかなんとかじゃなくて受け入れていけと、どんどん、
そうそうそう、そういうこと、そういうことですね、
うん、
だなんでって思わずにこういうもんやと思いながら、
そういうこと
ね、そうそうそう、あんまりそう疑問でね、こんなことは無理やろとかそういう入りで読んじゃ面白くないと思います、
それはそうだよな、こんなんで殺せるわけないやんとかな、
そうそうそう、
こんなん見えるわけないやんとか、もう終わってまおうな、
もう終わってまいりますので、柔軟な、
うん、
じゃあ一部から三部の説明もしときましょうか、軽く、
はい、
いきましょうか、
はい、お願いします、
ということで、まあ一部からいきますけど、
はい、
一部はですね、まあ、サブタイトルとしてファントムブラッドっていう名前がついてまして、
はい、
さっきもちょっと言いましたけど、うん、舞台は19世紀のイギリスで、
はいはい、
主人公がジョナサン・ジョースター、
うん、
で敵はディオ・ブランド、
うん、そうです、
はい、でまあジョナサンはですね、名門のジョースター家の正当な跡取り息子なんですよね、
うんうんうん、
真面目でまっすぐなハウレちゃんみたいなキャラクター
です、そうハウレちゃんです、
はい、
うん、
でここにこの家にディオが、まあ、養子として迎え入れられるわけなんですよ、
養子、養子で
入る、はい、できます、
まあこれ、まあ、細かく言うのはあれですけど、ディオの父親が、まあ、ジョナサンの父親の命の恩人だっていう設定で、
一応ね、本当は違うんですけど、
本当は違うんですけどね、
うん、
はい、
でところがですね、このディオはですね、もう生粋のもう千年が大好きな極悪キャラでしてね、
嫌いですよ俺は、大嫌いですよ。
でジョナサンから少しずつこう友人とか恋人とか愛犬とかですね、
うん
うん、こうどんどんどんどん奪い取っていくんですよ、
そう、
でどんどんどん
嫌なやつなんだ、
孤立させていくんですよ、
嫌なやつなんだディオは本当に、
うーん、俺も千年からいろんなもん奪ってみようかな、
いややめてよ本当、最終的にあなた吸血鬼になるよそれ、ダメでしょあなた無理でしょ、
で2000年ぐらい寝るわ
2000年寝る、1000年じゃなくて2000年
寝る、2000年寝るの、
柱のところ倍寝るね、
うん、
いいからそういうのは、
うん、
そう、要はでもそのディオはもう悪いやつなんで、そのジョー・スター家を乗っ取ろうって考えちゃうんですよね、
そう、
あ、なるほど、
今はもう父親を殺そうと思い出すわけ、
そう、
ラララララ、
財産も全部いったろうと、
お
で、ところがまあそのうちにな、だんだん怪しいなと思ってたジョジョがですね、
うん、
まあこう証拠をいろいろ掴んでいって、
うん、
ようやくこうディオをこう追い詰めるわけですよ、
そうそうそうそう、
でそしたら突然ディオはですね、人間であることをやめちゃうんです、
そうそうそう、いや石仮面をかぶると、俺は
ほう、
俺は人間をやめるぞジョジョって言います、ここでね、
もう無理やって言って人間やめちゃうんです、
そうやめちゃいます、
は
い、
でそこで突然さっき言ったように石仮面をかぶって吸血鬼になってしまうわけですね、
あらあら、
ね、
はい、
で吸血鬼になったディオとジョジョが対決するっていうお話ですね、
なるほど、なるほど、
その要は さっきあのワールドカープさんが言ったように、その吸血鬼には直接攻撃しても効かないので、
うん、
波紋法という波紋を使って修行して、それで波紋を得得して戦いに出るっていう、ここからちょっと旅的な感じになります、
ね、冒険ですね、それは
そうですね、そうですね、
はい、 はい、
はいはい、でこのオチもこれネタバレありますけど、言っていいんですかね、
あ、
一部の最後、一部の最後はどうなるかということなんですけども、
うんうん、
一部の最後はですね、まあ、そうやって、まあ、ジョナサンが波紋戦士として、まあ、成長した後ジョジョと戦ってですね、
うん、
はい、まあ、激闘するに実は自らの命を犠牲にして、
お
ディオを道連れにして勝利する、
あら、
そう、
一部で主人公死んじゃう
っていう、死んじゃうんですね。
当時ジャンプを読んでた僕にとってはもう衝撃的なエンディング。
そうですな。
主人公死んじゃうんです。
えっていう感じだったんですよね。
はい、
少年誌ではタブーって言われてましたからね、主人公が死ぬっていうことと、はい、うん、あの外国人が主役っていうのは当たらないって言われてたんですよね。
あ、なるほど、
当時の少年誌。
あ、じゃあどっちもだ、どっちも。
そうなんです、だから斬新なんですよね、それで。
うーん、
話を作ってるから。
でもそれはだから人気なかったんですよ
最初はね。
うん、いやでも好きなやつはよ、好きで読んどったら学校も来よったな。
うん、そうそうそうそう、それ一部でいいですかね。
一部でこんなもんですね。
はい、で2部はアメリカでしたね、さっきの話だったね、はいはい
はい、第2部は、まあ、サブタイトルが戦闘潮流ってついてまして、
はい、
はい、でまあ、舞台はさっきの1983年のアメリカです、
うん、はい、
で主人公はジョセフ・ジョースター、
うん、はい、
ジョナサンの孫です。
孫、はい、
はい、
ま
あ、
死んだのになんで孫っていう感じなんですけど、
うん、
そうですね、
さすがまあ主人公なんで、
うん、
まあ、死ぬ前にやることはやってると。
偉い、
そうそうそう、
偉い。新婚旅行の最中の、
うん、
船、豪華客船で死んでるんですね。
ハネムーンベイビーのベイビー、
そう、もう一発仕込んでるんですよ、戦う前に。
いいね、
よかったよかった、
百発百中、
百発百中です、
はい、で、はい、敵はさっき説明があった柱の男が、あの今回の敵です、第2部の、
うん、そうです、う
ん、はい、でまあ名前で言うとカーズ、
カーズっていうのがいるんですよ。
カーズ、はい、
あれ、そして SDC
で次が
ワム、
あ、普通に言っちゃって
んね。ああ、そうかそうか。こうワムがね、これね、アメトークでも言ったんですけど、ワムっていう人がいるんですよ、その柱の男の中に、
うん、
その人らが、まあ、人間をですね、人間の血を吸うことができるんですけど、
うん、
その人をこう手をつないだ状態の、この何ですか、術つなぎじゃないけど、こう手をつないだ状態の片っぽ方から血吸って全員の血を吸い取るシーンがあるんですね。
ほう、
でもあの髪の毛、あ、髪の毛、髪切れみたいにペタペタペタってなるんですよ、人間が血吸われて、ペタペタで、それを、やった瞬間にワムーが自分の名前を叫ぶっていうシーンがあるんですよ。
ほう、
こう全部ワムーという人ですよ、それ、
うん、
でバーって血吸ったなと思ったら手を掲げてワムーって言うんですよ、自分で。そこのシーンが大好きなんです、僕ね。これは伝わらんか、これ、これ、知ってる人にしか伝わらん。だから本人だからね、ゆういちゃんが急にバーって技決めて、ゆういちっていうのと一緒なんですよ。あ、俺それでも分かんない。
いやいやいやいや、それ、
はい、うん、さて
さて、それ、あの、例え、例えっていうか、まあいいか、はい、
これだ。笑い芸人でいうとあれですね、ねずっちですね。
あ、そうそうそう、
それやんか。
ねずっちです。
それやん、
それだ、
それやん。
しまった、ごめんなさい。
それやんか。何やねん、ゆういちって。
ワムって言いたかったんです、僕。すみません、ごめんなさい。これはね、言わせてくださいって言って、すみません、すっかり忘れてましたね、僕は。ごめんなさい。そうそう、ワムっていう人とね。
はい。
はい、もう一人、サンタナっていう人ですかね。
そうですね。
お
う、で、その、
さっき雪村さんが言ってくれた人ですよね。4人っていうのは。
はい。
カーズと ACDC が2人でやって、赤ん坊連れてったのがワムーとサンタナ。
そうです
ね、でしたね、はい、
うーん、
それが2部の敵です、
うん、はい、でその柱の男たちと、まあ、波紋戦地に成長したさっきのジョセフたちが、
うん、
まあ、そこにナチスドイツも加わって、人類存亡の危機をかけたアクションバトルが繰り広げるわけです。
お、世界大戦やね。
急に話が大きくなります。
お、大きくなりますね、
はい、
そうです、う
ん、で、まあ、見どころとしては、
うん、
その柱の男たちのカーズの一味と、
うん、
まあ、さっきも説明があった赤石をこう奪い合っての、まあ、剣謀術を駆使したバトルですね。
ですね、
たったりかましたりとかっていろんなもんお互いに騙し騙されっていう感じで、
そうです、
まあ、頭脳戦とかいろいろあるわけ
です。そういうことだよね。その戦うでパンチキックの戦いではなく、
はい、
そういう部分もありますよと、
敵よりも主人公の方がずる賢いっていうのはこの辺が面白いところなんです
よ。あ、なるほどね。
そうなんですよ、一番イカサマ氏が主人公っていう。
お、そうそうそうそうそう。千年ですね。
そうです。
嘘足していこうぜっていう。
そういうことやな、持っていこう
って。トークに。そう、トークには嘘足していこう。
着色もせな感じな。
そうそう、着色やめて。恥ずかしいから。
うん、そうそうそう。
すいません、そうですね。まあでも、
あ、そうですね。
そうですね。そんなことでいきますか。
そんな感じですかね。
はい。
はい。
うん。うん。
今回もですね、ジョジョについてちょっと熱く語りすぎておりますので、本日は2本の作品となっております。続きございますので、ぜひ続きも聞いてください。どうぞ。